鬼は外。鬼は外。鬼は外。
どうしたんだい？服は。服はどこ行ったんだい？
服が、来んよ。
鬼だけが来る。
毎年これ、節分、豆まきをしてますけども、全然服が来んよ。どういうことこれ？
鬼は何？ね？鬼は何を言ってる？
もう鬼っていうのもいっぱいあるし、まあ、ちょっと、オレンジさんには日々言われますけど、お前が鬼じゃっていうね。
そう。鬼を鬼と定義づけるお前が鬼じゃはね。
そう。
論じていきたい。
うん、ポンはガキじゃっていうふうに言われて、確かにお腹も出てるしガリガリだから、そう言われればそうだけどっていうさ、なんかそういう、何だから、鬼は外って言うと、一緒に俺も外出て行っちゃうみたいな、なんかそういう。
よいしょよいしょっつって。そうそうええー、っつって豆投げたらよいしょよいしょっつって外に。
すごい、この、自分で豆を撒いて、その豆を追い越して外に出かけていくみたいな、なんかちょっとマイケル・ジャクソンみたいな踊りを一人でやってたりするんですけど。
んすみません、
服をさ、入れるやり方がわからんなって思ってて。
ほうほうほうほう。
やってます？豆巻きとか。
豆巻きはやってないですね。いわゆる、はい、うん、お守りを貼るとかね。
はいはい、はい。
はやってますけど。
僕もあんま詳しくはないけど、はい、節分って結構いろいろ、なんか文化っつうの？カルチャーっつうの？なんか恵方巻き食うとか、うん、これも僕大人になってからですからね。なんか、関西方面であった文化とかね、聞きますけど。
うんうん。
そう。だから、あんまり、もう僕なんかは豆投げる一方だったんですけど。
うんうん。
まあなんかこんなおじさんがさ、豆撒いてる話なんかは、あ、自分でおじさんって言うと、なんか、セルフネグレクトみたいで良くないみたいな話もありますか？まあいいですけど。
ネグレクトかどうかわかんないですけど、まあおじさんであること間違いないですからね。
そう。なんかね、豆まきを自分でやってる時の、なんか、俺のうだうだはどうでもいいんですよ。そんなのは。街中に豆をまく子供たちの声が聞こえてくるわけ。
はい、ああ、そうなんですか。それはハッピーな感じだな。
いや、結構ね、割と都会の方ではある、私の街なんですけど、俺がさ、どうせ豆なんて巻いたって幸せ来ねえな。そうだな。そうだそうだって、こう一人で日本昔話ごっこしてたら、遠くの方で、
子供が、
深内深内って、すごい聞こえてきて。
本物だ、本物のやつだ。
そう、いや、なんか、ちょっとさ、なんか、嬉しくなっちゃってさ。
あら、そうですよね。幸せですよね。
多分、こう、すごい勢いで、お父さんかお母さんに、バチバチ豆を投げつけてんだろうね。うん、
そうね。福は内って言ってるのにね、豆ぶつけるってよくわかんないですけどね。そうだよね。
今年はなんかね、全お母さんが、鬼舞辻になってるらしいんだよね。
全っていうかね。まあ多くの人はね。
そうそう。そ
ね、
お母さんが鬼の面を被ろうとしたら、お母さん違うよと、白いスーツを着てくださいと。シルクハットを被ってくださいみたいな、そういう風な感じになってるらしくてですね。でも、ラジオでちょっと聞いたよ、やっぱその何。
本当。
鬼滅の刃を想定してみんなやっぱり子供たちは基地としてやってる、みたいな話も聞いて。
うんうん、そう、まあ、鬼を滅する話ですからね。
そうそうそう。だから、まあ、ね、まあ、あれはゾンビだったり人間の業みたいな話だったりもするとは聞きますけど、まあ、とにかく。
大体元人間ですから。
うん、はい。でも、鬼は内、鬼は外というさ、これ絶好のやつじゃん、こんな。子供たちにと
って。まあ、でも、わかんない。そこの複雑さみたいなのをちゃんと鬼滅の刃から汲み取ってほしい気はしますけどね。
だけど、まあ、まあ、俺はあるよ。俺は、この、中途半端な大人だから、なんか、うん、鬼は外についての疑問と、果たして鬼とは何なんだっていうことを考えながら投げようとする、その、モーションの瞬間に涙を一粒流せるぐらいな、そういう僕は実力がありますけど。
投げちゃうんだ。でも投げちゃうんだ。
ね、投げられないよ。
攻撃しちゃうんだ。
投げた球、投げた豆よりも俺のが外に先に出るからね、結局。
勢いよくね。
そう。そうね、上はフリース、下は、半ズボンだから、すごい寒いんですけど。
なるほど。
まあ、それはいいんだよ。俺の話はいいんだよ。俺の話はよくて、うん、子供たちが楽しく やっていていいなっていうことなんですけど、うん、翌日、うん、まあなんか仕事とかでちょっと出かけたんですけど、
2月3日、はい。
そう、そしたらさ、これはいい路上アートがあって。
うんうん。
多分豆をまいた後なんだろうね。なんか白、
外に、
そうそう、黄色い白いなんかこう、なんかこう、何かが落ちたであろう、こう、なんつうの花粉みたいなのがこう、アスファルトにパンパンパンってなんかあって、まあ要するに豆をまいた後を踏んだためにそうなったってことなんだと思うんですけど、
うんうん、
なんかこれを見てさ、一句読みたくなるような、なんか、
なるほどね。まあ、まさしく季語入りますもんね。
そうそうそう。節分の鬼、あ、僕あんま良くないな。鬼消して、
準備しとったんちゃうんか、
違うな。ポンだけが外でプルプル震えてる、まあ、みたいな。
あ、ぴったり。外でプルプルかな季語はね。
うん、そうなのかな、
寒いからね。
寒いですからね。
冬っぽいよね、
鬼っていうところで節分行きたかった。うん、まあいいや、ということでね、季節感を、アスファルトの上の砕けた豆で感じるという話でございました。
あ、いいね。落語っぽいね、これ。すげえ落語っぽいね。いいね。
はい、ということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、ツイッターの種、などですね、直接役には立たないけれど、あなたの背中を何らかしら押せることができたら嬉しいなという、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手は、
はいはい、
カルチャー中毒者、オレンジさんと、
どうも、
お天気散歩人、もしくは路上、半裸鬼ことポンでお送りします。よろしくお願いします。
即逮捕やな。よろしくお願いします。
はい、ということで週の始まりは、雑談がいつも長いんですよね、すいませんね。喋りの、練習場ということで、種枕でございます。さあ、ではまずは先週のニュースの話からいきましょうか。ということで、枕のニュース、キーワードランキングというのをね、利用してお話をしています。矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所のコラボレーションで作成されたキーワードランキングを用いて喋るわけですが、1位がミャンマークーデター、2位が緊急事態宣言延長、3位が恵方巻き節分、4位が銀座クラブ問題皇室、5位が、
鋼鉄、
ごめんなさい。で、菅首相の長男報道が5位、6位が韓国国防白書、ココア不具合、東京都感染確認、聖火ランナー事態、池袋暴走事故鑑定というふうに10位までありましたけども、まあいっぱいね、いろんなことありました。議員さんもいっぱい辞めたり、なんかね、党を辞めたりしてましたけど、お姉さんいかがですか？
なんかもうすごいですよね。この、国難というか大変な状況になるときに、こう問題をこう、どんどんどんどん積み重ねることによって、それのこう、風化をこう、促すみたいなことをしてるので、うん、なんか、なんだろうなって、もう、整理しきれないから、今とりあえず森本を叩いとこうみたいな、叩いとこうとか、ちゃんと森本に糾弾しておこうみたいな感じになってるんで、
はい、
なんかもう、どうしましょうね。問題だらけで、どうしましょうねって感じですね。
そうね。まあ、ちょっと、大きめのところで言うと、ミャンマーのクーデターというか、
はいはい。
まあ、ミャンマーが、まあ、アウン・サン・スー・チーさんが、うん、代表の NDL だっけっていう政党があって。
まあ、政党、はい。
そう。で、それが、まあ、ずっとやってたんだけど、その、アウン・サンたちを、こう家に軟禁して国軍が、掌握しちゃうという、なんかね、この時代にそういうことを、まあそれあるのかっていうことですけど、で先日見たらなんかデモで1000人ぐらいがね、そのスーチーさんを返せみたいなこともやってたり、日本でも
ね、やってましたね、高田馬場でね、
とかなんかね、やってるみたいで、いやー、なんかね、でもこういうのを聞いてミャンマーの歴史とかをちょっと紐解いてみると、そもそもミャンマーと呼ぶこと自体がいろいろ疑義があるんだって話とかも聞いて、元はビルマーですよね、言い方としてはね、
ビルマーの建物のね、
ねえ、だからちょっとこう、まあ 改めて、本当になんか記念日と同じで、こういう時にだけ、興味持ちやがって、みたいな気持ちになる人もいるかもしれませんけど、まあね、せめてそのミャンマーがどういう歴史だったのか、みたいなことは、ちょっと調べたいし。
特に日本と根深いんですよね、そこら辺ね。
そうそう、ね、結構経済的にも関係が大きくて、日本経済新聞とか、うん、テレビ東京のワールドビジネスサテライトとかだと、そういう面で、結構ピックアップしてますよね、
うん。
そう。まあだからね、瞬発的にイライラが募るという話も多いですけど、まあやっぱりこう、長いタームで歴史も踏まえて考えていかないと、ね、もう20年ぐらい前からずっと失言続きなわけですから。
うん。
はい。まあそんな感じでございますかね。
うん、
はい。さあ、それでは、枕なトピックスに行きましょう。気になった話したいソースについて、ちょこちょこと喋るわけですけれども、いやー、実はごめんなさい。今週はですね、僕も本当に森元のことが気になっちゃって、ずっとなんかテレビばっかり見ててですね、
うん、
もう、いや、仕事がちょっと一段落ついて、だからさ、また拍車をかけたんだろうね。うん、なんかもう、ちょっとイベントのごとく見ててですね。
うん、
まあ、ちょっと恥ずかしいなという気もまあするわけなんですけれど、まあちょっとこの話だけ少ししましょうか。
うんうんうん、
まあ、要は、この森さんが、自分が、まあ、あの会議はね、何の会議なの？なんかちょっともう、シームレスにずっとなんか言ってるからよくわかんないんだよな。
なんかまあでも海外の、マスコミも含めて入れてた場なんでしょ？ IOC が今、IOC じゃねえか、JOC が今どういうふうな動き方をしてるのかっていうところの、
そうそう。
話をしている。それの冒頭挨拶ですよね。
そうなんですよね。で、まあ、この、なんていうの、もう問題があまりにも、たくさんに煮詰められてるから、こう、うん、どれを取り出してもっていう気はまあするんですけど、まず瞬間的にさ、うん、この森さんが、まあ女性の話は長くて会議が、長くなって、で、それに、うん、それがなんかラグビー協会の会議で、うん、それに比べてこちらの会議は皆さんがわきまえていらっしゃるからっていうところが、うん、まあまず一番
わきまえてる
大きいところみたいですよね。で、それ、
うん、
初めて聞いたときは、お姉さんどういうふうに思いました？
辞任だって、即座に解任か辞任だって思いましたけど、
うん。あ、その詳細を確認しようっていうふうなことじゃなくても、こいつはダメだって、こう、割とこう、すぐそういうふうに思ったみたいな。
まあ、全文がもうすでに、最初に上がった記事かな？上がってましたからね。
あ、いや、全文をいきなり読んだってことなの？
うん。ニュース開いたら載ってたから。
あ、じゃあその、あれだ。ちょっと一報入ったのを見て、あ、これはどういうことだろうと思って全文を確認して、うん、これはひどいっていう、うん、そういう流れなのかな？
うん。そうですね。その組織自体ももうこれは変えなきゃいけないし、そういう、はい、それが外をもっと、外に向けてそういう問題について糾弾される、広げるきっかけになるだろうなっていうのは思いましたかね。
うん、あれだね。これはちょっと別な機会に喋ってもいいぐらい、いっぱいいろんなことをオリンさん頭の中で考えたみたいね。なんかね。
そうね。
なんだろうね。まあ、
いや、でもなんかわかんないですけど、
うん、
こういうものが、こうちゃんとその、なんていうんだ、全世代共有というか、いわゆる現政権とか前の総理大臣の時は、やっぱなんかある程度4対6ぐらいでなんか分かれる話だったりするけど、これってもう、なんか擁護のしようがないというか、そのアクロバティックなことを言わない限り擁護できないみたいな、まあそういう人も一部いるんだけど、それを仕事にしてるような人たちがね、うん、いるんだけど、もう全員でこう戦えるものができて、それは、絶対にこれから、ある種倒すというか、改善しなきゃいけないことなので、うん、そのきっかけになったという意味では、すごいでかいけど、その、厚顔無恥な感じでこのまま居座らせて、そいつだけを戦わせようっていう周辺の、こう、なんか、なんだっけ、なんとか総長みたいな、 連中とかもちゃんと糾弾しなきゃいけないなと思いますね。森本だけをこう叩いたところで、うん、あんまり意味がねえんじゃないかなみたいなことは思いますかね。
そうね、まあなんかその件で言うならば、僕はこうこの人を支えてる人たちがやっぱり一番良くないのかなというふうに思いますよね、うんうん、まあ正直さ、こういう人はまあ世の中にいっぱいいると思いますよ、
うんうん、
そのこの立場、
それ表に出す出さない別にしてもね、
うん、そうそうそう、でもその人じゃないと困るっていう理由もきっとあると思うから、まあそれは別に聞いてもいいのかなと思うんだけど、ただその辺のことを、うん、まあつまびらかにせずに、とりあえず森さんを出しとけば、どうせこの人文句言われてもやめないし強いし多分影に隠れてる人きっといるのかななんて思う。
そういう能力において余人を持って飼い方ってね、世耕が言ってんだよね、そこら辺ね。
そうよね、すごいよね、このなんていうかバリケード力っていうか、うん、だから鎧の巨人だと私は思ってますけど、
うん、
そうだから鎧の巨人なわけ、森さんは。だけど、森さんの操縦してるやつは、別のや誰かだと私睨んでますよ、本当に。
まあ、組織全体なんだと思うな。
そう、でもそう、誰かじゃないところがおっかないところなんだよな。
まあ、
ちなみに過去、森さんこんなこと言ってましたということで、
はいはい、
大阪について5988年ですね。あ、うん、はい、言葉悪いが大阪は単壺だと、市内、京都市内で行われた懇談会で、大阪人の人間性について語ったそうですね。そして、在任中ですね、首相になった2000年ですよ。みんな臨病にかかった学生時代の思い出を語った時に口を滑らせる。これ、何が失言なんだろうね。
逮捕されたのお前だけだよ。
思い出なんでしょうね。あと IT 戦略会議出席した時に、イット革命とね、呼んだとか。それから、
それは面白いですよね。
そうね。
別に害はないかな。うん、面白いけど。
政治連盟国会議員懇談会の演説で、日本の国、まさに天皇を中心としている神の国という、政教分離に反する発言として問題になったとかね。それから、新潟市の講演で、関心がないと言って寝ててしまってくれればいいと。投票率が下がれば与党に有利がなるという見方で、まあ、発言したとか、いう話なんかもありますね。子供を一人も作らない女性で税金で面倒見なさいというのは本当におかしい。あの子大事な時に必ず転ぶんですねと浅田真央さんに言うとか、国歌を歌わない選手は代表ではないとリオの団結式で言うとか、国民がどうかしようという時期になぜ世論調査をするのかと。これ今年の1月ですね。国民の8割が、五輪開催に否定だった結果を発表時期の問題とすり替えをしたみたいな、なんかそういう話だとか。
まあ、これは。あれですね、ダメですよ。僕も今これいろいろ聞いてて笑っちゃってますから、これダメなんですね。笑っちゃいけないんだよ。
そうね。
怒んなきゃいけないんだ、ちゃんとね。
これをね、どういうふうに考えるかっていう、いや、だから俺ね、やっぱりこう、でも自分のさ、ことで、考えると、結構、こういう人をさ、見過ごしてる気がするんですよね。でも、これ見過ごすっていうのは逆に言うと、じゃあさ、この、森さんは知らん人だからさ、なんか、わーわー俺ら文句言えるけど、これ知ってる人とか、まあ、前にこんな雑談したことありますけど、うん、自分のおじいちゃんだったらどうすんの的な話あるじゃん。
本当よく、だから孫娘さんはすごいなと思いましたよね、あれね。
いや、もう、あの伝聞もなんだかよくわかんない話だよね。家族の話でその物事決めてくれんなとか、俺は思うけど。
本当に、いや、森本の姿勢はあれとして、事実として孫娘さんをちゃんと言ってくださったっていうのは、ああ、なんか、ちゃんと反面教師としているんだなっていうところはちょっと
思
った
かな。そうだけど、なんか嫌になっちゃうね、本当に。そうで、いや、だから自分のね、その、おじいちゃんだったりとか、例えば、会社とかの上司とかさ、まあ同僚でもいいよ。うん、まあそれはちょっと言っちゃいけないよっていうこととかを釘刺せるのかとかさ。
上司とかね。
いや、これでも、うん、やっぱ、うん、その責任ってあるような気がしません、ね、なんか。
あるある。うん、あるある。うん、
だから、
それは間違いなく
ある。ね、それは、まあこの、まあ女性の話に関わらずというのもあるとは思うんですけど、うん、ねえ、というふうに思いますが。
そういうケースが僕だから、うん、どうなんだろうな、ちゃんと探してみてもある。でもまあ今関わってる会社両方とも社長は男性だったりするから、そういうとこも変えなきゃいけないのかなとかいろいろ考えますけどね。
まあね、その本当にやっぱ現実ってあるから、そのいきなり全部その何世の中の経営陣を半分にしろということは、まあそれは やれるかって言われてやれないし、だって自分も経営者じゃなかったりすればね、それはしょうがない面もあるんですけど、うん、ただこうやっぱこう、まあ別にその今時の話じゃなくて、やっぱ人間の筋ってあるじゃん。それはやっぱ守ってくんなきゃ困るよみたいな。うん、そういうことを立場が低かろうが高かろうが、ちゃんと言うみたいな筋を通していかないと、なんかこう、うん、ねじ曲がってしまうのは別に昭和とか関係ないよな、なんて思ったりもしますけどね。うん、だからよく昭和の考えだとか言って言われるけど、あれも結構、ちょっとイラっていうか微妙な気がするんだよね。いやいや、昭和から間違ってるさ、間違ってましたよって思うけどね。
そう、
まあまあまあ。
ちゃんとしてる人はちゃんとしてましたからね、別
に。そうそう。
昭和だって。
そうですよね。だって。ということで、なんか、ちょっとそう、盛り上がってしまうんですけども。はい。来週は普通の話をしたいと思います。
でもこれ、でもちゃんと俺盛り下げないようにしたいんですよね。盛りだけに。
ああ、いや、盛りだけにいらなくない今の。どういうこと？
ごめんなさいね。今、ついつい出ちゃうのは、これちょっと盛り現象かもしれないんですけど。はい。
いや、
今ちょっと言っちゃったなと思う。
だからさ、
盛り下げないようにしたいんです、本当に。
ちょっとこれ、うん、まあ、まあ、これも、ちょっとお笑いみたいな話ですけど、彼を、俺個人の意見ね、ポンの意見としては、うん、彼が辞めるとかは、俺はもうそのチャンスはないと思ってます。
うん、
ちゃんと彼を辞めさせるように会がすればいいと思う。そうじゃないとやっぱ筋が悪いと思う。うん、だから全組織はそうはなきゃダメなんて俺は思うけど、うん、首相だろうが何だろうが。
うん、
だその時に、じゃあ誰が辞めさせられるんだっていうと、なんかその、理事会っていうの？オリンピックの。
うん。
があって、その理事会で決めればいいんじゃないかっていうことを言ってて、誰かが。
え、でも、菅さんが一任でできるんでしょ、確か。
辞めさせられるんでしょ。まあ、それもあるのかもしれないけど、理事会が、うん、あなた辞めましょうねって決めればいいらしくて。
あ、そうなんだ。
で、仮にそうだとすると、うん、なんか、秋元康とか、蜷川美香とかが入ってるような、大貞治とか。か
名前がね、そうね、飲み会のイメージついちゃったな、王さん。
だそういうなんかこう、うん、ラインナップの人たち、まあ、もっといっぱいいるんですけど、そういう人たちが、うん、もうやめてくださいって言えばやめることになるんじゃないかなってことも。
過半数とかってことですかね。
そういうことじゃないかな。だから誰かが、ね、うん、こういうふうな議題で、大変申し訳ないんですけれども、会長は、大会長になってください、みたいな。ちょっと。
でもそういう話出てるんでしょ？なんか辞めたら名誉会長とかなんか新しいポストを渡すのふざけんなよみたいなことがあるんでしょう、まあ、何あれ？
もうそうなっていくと、もうそもそもやっぱオリンピックが腹が立つんだよな、俺もう。
そう。もうだからもう JOC 解体だ、解体。もう潰したい。
まあまあまあまあね。まあ、とにかく。
二度とオリンピックを誘致しようなんて言うなって話ですよね、本当
に。そうね、でもね、もうこれもう。まあでも反射的に聞いてる人はこれだからまた言い訳みたいにしますけど、俺オリンピック精神とかは大事だと思うから、
うんうん、
その精神を今の時代とか今の形にどうやって残せるかってことを工夫すればいいのに、それをやめて単なる放送権料本当かよって思うけど、あんなものに巻き取られてるようだったら、まあいっそやめてくれっていうふうに思うよね。
もうだからちっちゃく勝手にね、毎回ギリシャからやり、全裸でやるスポーツにすればいいんですよね。戻せばいいんだよ、そこから。
そんなスポーツではないですけど。
でもそうでしょ、
まあ、全裸
ギリシャでは、
まあ、そのね、ちょっと服の面積が少なかったかもしれませんけど。
うん、そういうスポーツからちっちゃい規模で始めて、もう一回やり直した方がいいと思う
な。わかった。オリンピックの話は別でしますんで。ちょっとね、我々もただストレスが溜まってるだけかもしれませんけども。うん、まあ、皆さんもちょっとね、この話はどこかで何らか皆さんしたと思いますが、いろいろね、ブログなども見てください。さあ、それでは最後に枕な予定です。今週1週間のイベントなどをご紹介します。さあ、はい、7月7日日曜日ですね。は、
北方。7月 ?2 月ね。
あ、これ、なんか、最近さ、これ月めちゃくちゃ間違えるよね。俺、
どうしたんです
か、ね、死ぬのか
な。わかる、でも、その感じわかる。季節感みたいなことが確かに外出なくなるとね、わかんないかな。でも、ポンさん節分してるからな。2月間は出てほしいな。
すいません。2月7日でございます。
はい。はい、
エクアドル総選挙ですとか、北方領土の日、ね、 これ1981年に制定されたんですね。そんなに、まあ古いって古いのかな。はい。うん、そして、2月8日は、まあ、もう決まってるんで、別に特別イベントではないですけど、10都府県対象とする緊急事態宣言の延長の初日ということになりますね。
これ、栃木がどうなるか気になりますよね。
栃木は外れたんだよね。
そうそうそうそう。うん、なんどうなんだろうね。
これからね、まあ何もなければ、まあ一桁とかになっているみたいなところがありますけどね。うん、そして、
日光とか行き放題。
うん、いや、それは、まあ、でも言ってたよ。なんか、宣言は外れても、現状のまま、なるだけ、制限をかけた形にしてくださいねっていうのは、あの話としては続いてるみたいだから、まあ何が違うんだっていうと微妙な話もありますけど、
ね。ちょっと U 字工事のね、変化も追いたいですよね。
そうですね。そして2月9日は、うん、漫画家手塚治虫さんの命日だそうですよ。漫画の人かって今言われてたりもするらしいですね。そして、トランプ前大統領の弾劾裁判が始まるらしくて。
まあちょっと無理すぎじゃないかって話ですけどね。
で、この裁判を仕切るのがカマラ・ハリスさんなんだって。
すごいね。
だからね、もう検察官からさ、
バリバリ経験者、
ものすごく詰めるんじゃないかっていう。うん、出てくる
の、ね、3分の2だっけ取んなきゃいけないですよね。うん、共和党含めてやんないといけないから、
う
ん。
まあまあまあ、だけどね、ちゃんと言っとかなきゃいけないっていうのはあるのかもしれないですよね。そして2月10日は、ニートの日。はい。
それはニート的に嬉しいのかな、どうなんだろう。
嬉しいとかどういうことなんだろうね。
これ制定した人はどういう思いで決めたのかね、ちょっと気になりますよね。
そうですね。ニートを
決められてもニートの日って言われてもってね。はあ、
みんなそれぞれ何らかのニートなんだよっていう。無理やり平等っぽく言うみたいな。
そんなことないじゃないですか。何らか、
定義がある言葉だ
ったり、ね、学んだりとかしてんじゃないかな。
はいはい。そして2月の11日は建国記念日ですね。建国を忍び。国を愛する心を養う国民の休日だそうです。
これ何きっかけの日でしたっけ？
もともとね、紀元節っていう祝日なんだったんですって。
あ、結構じゃあ昔からあるもんなんだ。
いや、でもね、これね、それもなんか別に最近というかその、明治頃らしく、なんかこう、そもそもね、建国記念っていう、本当にその日なのかもよくわかんないらしくてですね。
でしょうね。
だからなんか、ただ休めるから、いいなと思ってたけど、建国記念って何なのかっていうね。多分、独立記念日とかさ、うん、そういうのは外国にはよくね、聞きますけど、うん、何の日なのか。
日本はね。
ちょっと調べてみたいなと思いますけどね。そして、2月12日はダーウィンの日ということで、まあ、この日はダーウィンの誕生日だそうですけれども。
命日じゃないんだ。
はい。1809年だそうですね。そして、あと中国の春節。旧正月。
これは難しいですね。どうするんですかね、観光とかね。
中国もね、なんかまたちょっと、公の発表として人数が増えてきたなんて話ね、うん、感染者が、なんて言ってますよね。うん、そして2月13日は、名字制定記念日。これちょっと皮肉っていうか面白いよね。1875年、明治8年に、明治政府が、平民名字必勝、義務令というのを出して、すべての国民に姓を名乗ることを義務付けたんですって。1875年に、この姓を名乗る姓が、みんなが持つようになったっていうことなんですよね。
結構最近ですね。
そう。まあ歴史的に言えば最近な気がしますけどね。
なんか藤原のとかって、徳川のとかっていうのは、そういう武士とか偉い人だけだったってことですね。
そうそうそうそう。ね、普通にだから、新宿のポンさんみたいな言われ方をみんなしてたわけですからね。
う
ん、
飲み屋の人、うん、
そして、あと、ああですね、新型コロナウイルス対策に関する改正特別措置法などが施行されるということですね。
一応、過量になりましたけど、罰則規定がね、加わったとかね。
そうですね。いやそして、2月14日は、皆さん、ね、楽しみ、ちょっとドキドキワクワクしてるんでしょう。ふんどしの日が、やってまいりますね。
ドキドキワクワクすんのかな、
しますよ
ね。まあ、そうですね。
ふんどし。まあ、ちなみに僕はふんどし、時々、愛用してますんで。
マジですか？
はい。
いいんですか、ふんどし、やっぱり。
いいですよ。なんか、いろんなね、まあ、健康にいいとかっていうのもありますし、
うんうん、
あと、ふんどしした、初めてした時の、感動？
うんうん。
これ、またいつか喋るわ。
うん、
下着について気にしたことあります？最近。
いやールーティーンですね。毎週だいたいこうの毎日のやつが決まってる感じですね。
いやこれね、ふんどしを買うとね、新しい下着の歴史が始まるから、男性においても。はい、あとバレンタインデーがあります。今年は日曜日だから本当にみんなほっとしてるだろうしね、強制してる。
日曜日になっちゃうんじゃないの？その、あ、でもまあ在宅だからね、送れないっていうのはね。
だからオンラインバレンタイン、あ、でもあれだよ、デパート、この前チラッと行ったら、自販機みたいなので高級チョコが買えるっていうのをやってたね。もう店舗で買うのは、いろいろ感染なんとかとかややこしいから、もう、何、ガラスケースに、チョコレートが置いてあって、これをここで買えますっつって、多分自販機でベジョって買えるみたいな。まあ、だから気にはしてんだろうね。デパートの方も。はい。まあ、なんて話もあります。
これ今俺、そのバレンタインの期限みたいなテキストで読ませてもらってるんですけど、はいはい、結構ひどい話ですよね、本当に。
そうですよ。だからバレンタインも別に、チョコ渡すのが、日本はデフォルトになってるけど、そういう日でもないしね、これ。で、それは、
恐ろしいね。
うん。今更ですけど、まあまあね、ちょっと気になる人は、これがどんな血塗られた日なのかってことをぜひ確認していただきたいなというふうに思いますけどね。
すごいな。
はい、ということで、こんなところでございます。さあ、では最後に今週使いたい枕、オレンジさん選んでいただきましょう。何しましょうか。
いやあ、森本の話は続けていきたいけどな。どうしようかな。
まあでもあれよね、その彼を叩くというよりかは、彼をこう支えてる人たちが今いるわけですから、こいつをどうにかしないといかんからね。そいつになんか名前をつけてやるといいんだろうね、きっと。
うん、お前に名前をつけてやるっつってね。うん、そうだなぁ。まあ、あとは春節の話題とかも出るのかなぁ。でもやっぱ森本さんにしましょう。
そうね。ちょっと来週までしつこく喋ってるかっていう話もまたちょっと聞きたいと思います。
森本っていうのごめんなさい、ずっと言ってますけど、ネットミームでございます。森本ね、首相だったから、よく森本って言われてました。
ね、はい、ありがとうございました。ということで、種ラジの種枕でございました。
はいはい。
はい。お相手は、あまり森本っていうと、僕が寂しくなります。ポンと。
オレンジでした。
タネラジまた。